江戸時代のおもちゃは自由だ、民泊子供おもちゃの博覧会、ブラブラふみおくんです。
はい、行ってまいりました。よっちゃんも一緒に行きたい言うたんで、はい、一緒にまた夫婦ボラボラという本格的なもんでもなかったんですけど、うん、まあ、いっぺんちょっと行ってこうかということで、はい、まあ、嬉しいことに民泊がほんのこの、放送局の本社の近くにありますもんですからね。
大阪府吹田市千里万博公園、
そうそうそうそう
にあるみたいです。
そうなんですよね。で、まあ、モノレールという、いわゆる空中をちょっと走る鉄道があるんです
空中をちょっと走る
ちょっと走る、これで1駅2駅かな、
はい、
千里中央からですね、まあ、山田というところの次が万博公園なんですけど、はい、それに乗りましてスッと行ってですね、
5月の27日に
行ったんですよね。
まあ、2人は行ってまして、この展覧会がですね、はい、まあ、残念ながらもうすでに終わっておりまして、
うん、そうなんですよ、
まあ、この番組聞いても、はい、まあ、皆さん行かないでください ね、
そうですね、
もう終わってますんで、
まあ、お行きになってもいいけど、はい、違うことやってるということにな
ります。そうですね、5月の28日に終わりました。
もともと最初はですね、これ3月の21日に立ち上がって、
2019年ね、
もうその頃からもうカレンダーにね、これは行かないかんな、
あ、書いてたけど、
やっぱり行かなかんな思ってたのが、
行きたいと思ってたけど、
いろいろと、はい、講師さまざまな用事に阻まれまして、結局最後の日まで伸ばしてしまって、うん、
はい、
こういう、まあ、無様な結果っていうんですか、行きたい人も行けんようになったんです
が、まあ、まあけどね、僕らのラジオを聞いて、こういう展覧会が民泊でやってたっていうことの記録になりますから、
まあ、まあ、ちょっとね、
まあ、そういう意味ではまあ意義があるんちゃうかなと、は
い、聴取者の皆さんにはそう思っていただきたい
と思
います
。まあ、難しいことを抜きにして楽しみましょう。
はいはい、まあ、で駅で降りていつもの通りですね、はい、まあ、駅の手前からモノレールの窓からはですね、例の岡本太郎さんのね、
う
ん、まあ、機械な像が
太陽の塔ね、
スカイラインにバッとね、
なんかあれ動くらしいで、
あ、そうらしい、
ゆいが、僕の娘がね、うん、太陽の塔は動くっていう、
なるほど、
で、なんでや言うたら、うん、モノレール乗ってても、うん、ずっと自分の方を見てるからって、
なるほど、
なんかお月さん動くと同じようなことを言ってまして、
なるほど、なるほど、
まあ、動くと思ってるみたいです ね、太陽の塔は。
皆さんもあれが寝る、特に観光客の方は、うん、やっぱりすごいですね。
あ、そうですか。
もう窓のですね、うん、進行方向に対して左側の方を向いてね、
はい、
皆さん見ましてですね、右側の方にありますモノレールの車庫など誰も見てるもんぐらいというね、いっぺんモノレール取材に行った時にねそういうようなことを言われまして、
確かに、
まあ、てっちゃんの人は別として、うん、ほとんどの人がやっぱ妖怪の方に、
あ、妖怪ちゃうであれ、はい、いや、まあ、妖怪ちゃう、
僕はそう思って、
オブジェ、まあ、オブジェ、
別に悪いこと言うても
ない、ふみおくん、それで思い出して、ごめん、ちょっと博覧会とは関係ないんだけど、この前僕初めて大阪モノレール の三髄系ドッ
テン、あ、よかったね、
あれええな、
あれはもう2両ぐらいあるんちゃうか、わし行った時は最初、ね、
いや大阪東線乗った後やったから、
あ、よかった、
余計よく感じたわ、
結構ね、
窓広いし、
窓広いし、
で横の窓もねちょっとあって、
うん、
あの先頭車両ね、
そうです、
そっから僕太陽の塔見てたんですけど、はいはいはい、あれええわ、
あの細長く見えるでしょ、
うん、あれええ
わ、枠でちょうどパンとあれがね、
そうそうそうそう、
はまるということで、
あれはええわ、あの車両は、
それがね、うん、まあ、左側とすれば、うん、もうちょっとこうスーッと顔をね右側向けたら、
うん、
ここでまたね、まあ、かなり大きいその観覧車がね、
あ、レッドホース
ゾーンとあって、しかもそれも初め一本に見えとるわけな
ん
でね、
は
い、それがだんだん己が進んでいくとずっと円になっていくというね、
なるほど、
なかなかあの辺もちょっとまた YouTube であの辺の画像を撮れば、ね、
そうやな、全面展望面白いかもしれないけどね、
面白いなって、モノレールというのはもうヘリコプターみたいなもんやから面白いですね、
そうですね、ちょっと空撮っぽい感じ
しますか、そうですね、まあその、はい、まあ、
大阪モノレール
で乗って、ほんで降りて、
はいはい、
でそれからまあ歩いて行ってですね、
うん、
まあ公園の中歩くんですけども、
うん、
まあ、これはまあ楽しかったですよ、
うん、
まあ、たくさんの人が来てはって、例のその
火曜日ですもんね、文雄君行った
の、太陽の塔の、うん、真正面、
あ、違うわ、火曜日ちゃうわ、月曜日や、
月曜日かわし、
うん、月曜日行ってんねや、うん、言うたら、ね、月曜日やってるんですね、そもそも民泊って
水曜日でちゃいますか、民泊休みは、
あ、そうなんですか、
多分水曜日が割と多いんですよね、
ほんまや、
うん、
水休みや、
水はまあ結構休み多い時やね、これ、
うん、
まあそんなんでやってました、月曜日は、はい、で行ったらですね、太陽の塔の前の前のところに、
うん、
鳥が止まるね、なんか止まり木みたいなものが何本も立っとるわけですよ、
うん、
だーっと、まあ、皆さん知ってはると思います
けど、うん、いや知らない、
それはねカメラを置く台なんです
あ、なるほど、
カメラを置く台で、そのバックにバーッと走っていって、道路を、まあ、広場をちょっと行ったところに立って、
うん、
そこにちょうどカメラを置いておきまして、
うん、
こちらから、まあ、セルフタイマーをかけとくとかですね
詳しく言うなそれ、
うん、まあまあ、
要するに、まあ、記念撮影できるわけやな、太陽の塔バックに
みんなそれやってはりました、
そうですか、
その横を、まあ、2人でずっと、
よっちゃんはせんかったんか、ふみおくんたちはせんかったんか、
しませんね、
あ、そうですか、うん、たまにはおもろいで、そういうのやっても、
うんうん、
みんながやることやるのもいいですよ、
なるほどね、はい、まあそんなんで、まあ、よくよくしながらですね、
まあ、ちょっと気持ちいい自然の中を散歩して、
そうそう、うん、
で民泊の建物が、
まあ、
その 間いろいろありましたけどね、はい、ありました。池があったりしますからね。
はい、そうですね、はい、で入っていって、はい、僕が多分最初ぐらい違ったかな。あ、
そんな早い行ったんですか。
早い行ってましたね。10時に開店というか開園なんですけども、はい、それもう10時、20分ぐらいもういとったんちゃうかな。
あ、そうですか。
はい、まあ、うん、中にもいてはったけども、うん、で相変わらずやっぱりあの黒服のね、 あのお嬢さん、
治安維持の人ですよね。
そうなんですよ。
いつもご苦労様です。
ここはダブルになってまして。
あ、そうですか、うん、結構厳しい。主
演さんもいはるし、はい、いてはって、
まあ、なんせあるもんがね。
そういうことですね。
ええもんばっかりなんで、
僕はあの、まあ、カメラをぶら下げてたらね、
ちょっと危険な人
物、まあ、危険中はあの悪いですけど写真撮影は禁止ですと言われました。
国立やけど、
国立やけどダメです。わかりました。で、はい、まあ、あのこれでまあ話の内容がね、3分の1ぐらいになってしまうんですよね。
まあ僕ら勝手にこれ話してますから
ね。本当ね、なかなか話しにくいね。
そうですか。まあけどリスナーさん写真見れないから。
まあそうです、
うん。いいじゃないですか。
リスナーさんよりも僕自身がですね、うん、やっぱり見ながらの話しやすいんです。
あ、そうですか。まあけどちょうどいいんちゃうかな。
うん、
あの長くならへんし、
長くならへんし。
まあ、まあ、もう6分、まあ主演さんもそれを考えて言ってくれてるんですよ。
まあなんかそんなんでですね、あの、
まあ、まあ平和に行きましょう。
はい、あのリクサックの中でみんなの見てる前でですね、カメラを収めました。でメモはよろしいかと、メモは結構ですよ。
ただ鉛筆は、
いやそれもね割と言わなかったね。今度もうね、録音ももう聞かんかったんですけど、前録音聞いて録音もダメ言わったり、いざもひどい時は虫眼鏡で覗いてもあかん言われたこともあったんです
よ。ということはもう脳みそに全部記憶しろと。
まあこう行くのはほんでそれで
しょ。ちょ暗いんやな、まあ、これちょっとごめん、言いてもしゃあないな。ごめん、行こう行こう、早い行こう。
さあ入りまして、最初にありましたのが、うん、このテーマにもありましてね、江戸時代のおもちゃから始まりました。あ、まああの、これがですね、
江戸ですか、
まあ、江戸時代から昭和にかけての、はい、まあ、あの書いてあったことを読んでるままですけども、
どうぞどうぞ。
約5万点をですね、はい、集めた、まあ、この国立民族博物館にですね、
もう民博って言いましょう。
やがしは言うてるんです、正確に。
言えてへんがな、正確に言
う
てへんがな。
コレクションというですね。
なんて？
そう、ただコレクション。
ただ？
大きいと、大いという字に田んぼの田と書いてね。
あの、載せてんのただですか？
そういうことです。ただコレクションっていうのがあるんですよね。
はい。はい、
これがまあ、民博では時代玩具コレクションと言うてあるらしいんですけど、
万太郎
さんという方が多分寄付しはったんちゃうかな。これ予想ですけども。
はい。
で、これで5万点あるんです
けど、5万点ってすごいな。
うん、まあ、あの、この人
も一言で言うけど、
まあ、刀の人でないわね。
これもう変人ですよ、まあ、いい意味で、
いい意味での変人ですね、まあ、変人が世の中を変えていきます。
そういうことです、
この人が寄付してくれはった5万点の中から、
はい、
まあ、時代を映し出しているというのか、まあ、民泊ですから何もかも並べるんじゃなし、まあ、あの学者先生のセレクトとかを得ましてですね、
はい、
約1300点の、
ま
あ、厳選したいってありましたね。
めちゃめちゃ厳選してますね、
はい、おもちゃをまあ集めてるということ
で、5万分の1300、
はい、まあ、あの5万点というのはどれぐらいの量なのか
想像できない。
ドッとするというのか、うん、まあ、おもちゃの沼やないんですけどね、溺れそうになるという。いやい
や、まあ、今日逆に言うと文雄君ね、その5万点のおもちゃを収蔵できる場所が民泊にはあるんですよ。
それはそうです。
だそこは素晴らしいことですよね。
まあ、いわゆるバックヤードのやつですよね、うん、ここまだ僕は入ったことないんですけども。
あ、行きたいですね。
お化けが出るとかですね、
そうなんですか、
パースポットやとかいう噂はありますね、はい、まあ、これはまだ行ったこと
ない。岡本太郎さんの霊が出たりしてね、
まあそれやと思うですね、はい、まあ、そんなんで、はい、最初江戸時代のおもちゃがあったんですよ。
江戸の
これ江戸時代のおもちゃ言うたらもうちょっとなんかね、はい、機械仕掛け、まあ、機械は昔なかったでしょうけど、
カラクリ系のやつですか。
カラクリ系とかそんなんが、まあ、はい、たくさんあるかと思えばですね、
思えば、はい、
まあ、それもあったんかも分かりませんけども、意識的に1300点の中には入ってなかったですね。でどんなもんがあったかと言いますと、はい、だるまさんのおもちゃ、だるまさんが転んだやないですけどね、
だるまね、
おもちゃとか、はい、あるいは鳩笛っていうんですか、
はい、
ポーポーポーと鳴るのがあったじゃないですか。こう2つをこう、あの竹みたいなものがあって、そこ竹を親指と、うん、あの人差し指でやってて、う
ん、
まあ、リズムがつくやつやとか。
あ、そんなんあるんです
ね。
鳩笛っていうんですか。
鳩笛っていうんですかね、うんうん、あるいはまたですね、犬張り子っていうんですか、まあ、あの尻尾がプープー動く犬とかですね。
あ、尻尾とかなんか首がこう動くやつな。
そういうようなもんがいっぱいありましたですね、はい、で考えてみたら、それをまとめて言うと、これは子供さんの厄除けとか病気除けとかですね、あ、まあ、そういうので、まあ、子供は健やかに成長すると はい、まあ、そういうことを解説にも書いておりましたけど、うん、そういうおもちゃがいっぱいあってですね、主にその縁起物というようなものが江戸時代多かったようですね。
なるほど。
他あったんかも分かりません。セレクトされてたのはそんなとこであります、うんうんうんうん、あ、なるほど、こういうことやったんか。江戸時代には何かあんまりそのなんか主義主張のあるようなですね、なんか今の子供がゾクッと喜ぶようなそんなんじゃなしに、子供の健康というのかな、うん、子供が健やかに育つという変な、まあ、つきもんが使えようにするとか、そういう子供の健康を主に考えたようなおもちゃが多かったんやなというようなことがあったんですよ、
ね、なんか文雄君ね、この今パンフレット僕見てるんですけど、
はい、持ってきたやつ見て
くれてね、パンフレットの裏側に、はい、あの展示するおもちゃがいくつか載ってるんですけど、これ江戸ですか、
これ。あ、それ江戸です。そういう、
これ、
そういう、
これなんていうの、これ、
まあ、なんか麺ちゃいますか、
福笑い、
福笑いとか、そういう
おたふくの、
うん、そういうおたふくさんとかね、
あとこのなんやろ、なんか旅の商標になってるみたいな、
あ、そうそうそうそう、
福助みたいな、
福助さんとかね、
はい、映画ありますけど、
そういうのも全部やっぱりね、あの子供さんが言語に元気になってほしいとかね、
なるほど、
まあ、病気せんと言ってほしいというような親のそういう素朴な健康願いみたいなもんですよね。
このね、
うん、
あのこれ おたふくのこれ、これ顔のやつなんて、僕今なんて言いました、この顔のおもちゃのこと、福笑いか、
福笑い言うたね、
福笑いはね、うん、あの子供すごい喜びますよ、
まあ、目があるからね、
はい、僕の娘も3歳4歳の時、うん、あの福笑いめっちゃ好きやって、
うん、
おもろい顔になるでしょ大体、
う
ん、
あの、そうそう、
まあ、福笑い皆さんご存知ですけど、あの、はい、眉毛とかね、
あ、まあ、
目ん玉とか鼻とかを
勝手にね、
その口とかをこう目を隠し、そのプレイヤーの目隠した状態で並べるんですよね。
そうです。
でそれで、まあ、いろんなおもろい顔になるんですけど、そうそうそうそう、あれ子供ねめっちゃ好きです、
ね、
あのいないいないばあって子供好きでしょ。
ああ、まあ、なんかね、
基本的に2歳3歳の頃、うんうんうん、多分あれと共通してね、福笑いもすごい好きですね、
うんうん、
まだ江戸時代の子供も福笑いで楽しんだ、
まあ、それはもう今の子供もそうですよ ね、
そうですね、
僕はそれ目ん玉があるからやと思うんですけどね、子供って目玉が好きですよね。
そう
やな、どんなもんでも子供のおもちゃで人気のある、子供のキャラクターで人気があるというのは、はい、目ん玉がしっかりしてるのが人気ありますよね。
あ、そうですか、
僕そんな、まあ、あの感じがしてるんですけど、はいはい、まあ、そういうように、まあ、子供自身がなんかゾクゾクするような、子供の健康を願う親の願いというようなもののですね、
はい、
そういうようなものが多いと思いました。
それじゃあ文雄触れないよね、これは。
これは触れない。
あ、まあ、
ドントタッチでドントカメラです。
ドントカメラ。
なんかよっちゃんがもうつい触るように
あ、よっちゃんすぐ手出ますから。
この人はやっぱりスーパーで買い物するに慣れてるのか、は
い、あの触らんといてくれって言うと余計触りたくなるみたいですね。
まあね、やっぱり買い物してる人とか、あの大阪は僕東京 の、 あのデパートいたと
か、ね、東京が出てきましたか。
東京の人はあんまり触らんとかいう話ですけども
。ほんまかそれ。
大阪の人はまあよう触ってますね。漫才屋さんに言ってあることやからね。
まああんまり信用できないですね。
まあ、
まあ日本は東京以外にもいろいろありますからね。
自分の目で確かめた
と、 まあ、とりあえずよっちゃんはめっちゃ触ります。
まあ、触ります。
よっちゃんは触ります。
ね、まあ、あのそれでやっぱり、
まあ、生きてきた人ですから。
見てきたし、また我々は健康を考えてですね、はい、いろいろ触りながら食べ物を、まあ、やってくれてるということでしょう。
ただこの博覧会は触ってはダメだと。
ダメなんですね。
展覧会はね。
しょっちゅう僕もよっちゃんの手先を気にしてたんですが。
それ黒服の人と同じ意識やな、それ。やっぱり気になんねんな。
やっぱりね。
まあ自分らの財産ですから。
まあなんかやしたらあかんことはもうなるべくせん方がいいでしょう。
それはそうです。
まあそれで今度は江戸時代はもう一室というか入り口のところだけ。江戸時代でした。
あ、江戸はちょっとまあ比較的、
まあね、多分田田さんのコレクションもそんなにたくさんなかったし、
あ、まあ時代がやっぱ古いからな。
江戸時代のコレクションというのは、まあ、すぐに壊れてしまう、まあ、あのおもちゃっていうのはね、使ったらもうすぐ捨てるとかね、例えばその、まあ、あの子供が健康になるように子供のつく 病気のやつをですね、この人形に例えば移してそれを川へ捨てるとかね、
あるある。
まあまあ言うてみたらおひなさんの原型もそうでしょ、
う
ん、
そう
そういうものというのは、まあ、残らんもんなんですよ、ね、子供の成長とね。それがあの今度、まあ、明治になるとね、まあ、これがものすごい変化があるんですよね。おもろかったですね、
はい、
明治にものすごい変化があるのと、
江戸から明治、
うん、それと第二次世界大戦が終わった時に、ね、
昭和ですね、
大激意見がありましたね。
そうですか。
これはまあ2つともおもろかったんですけども、
はい、
江戸のそういうような、まあ、あ、なんちゅうか子供本位のっていうか、子供の健康、子供の健康というのが、はい、それをまあ考えただけのようなおもちゃの世界から、
はい、
明治に入って、まあ、何が出てきたかというとですね、
はい、
これ綿子ですよね。
あ、綿子、
綿子が出ました。
綿子ってあの薄っぺらいやつベーンやって
繰
り返すやつでしょ、相手の綿子。
そうですね、
はい、
その綿子に出てきたのが、
はい、
まあ、どんな人が出たかと言いますと、
はい、
日露戦争でね、まあ優秀な働きをした人とか、日清戦争で優秀な働きをした人、
キャラクターを、
キャラクターですね。キャラクターと軍人さんですよね。
あ、
うん、その軍人さんとキャラクターがもうこれずっとですね、太平洋戦争 まあ、第二次世界大戦がです終わるまで おもちゃの世界の支配者です。これは
あ、まあ、それの一つがメンコやったと。
メンコやった。
例えば、まあ、やり方としては僕とフミオ君がメンコやったとしたら、例えばフミオ君が日本軍、
はいはい、
で俺がロシア軍
そうです、ね、
で戦う
と
か、
そういう、
まあ、そういう感じですよね。
まあまあ中国軍とかですね、うん、ロシア軍とかね、
うん、
まあ、あのいわゆる朝鮮半島の軍隊とか、まあ、そういうところが出てきたとしたら、それはみんな弱いんですよ。もうそれも弱くして日本軍が一番やというようなですね、そういうような、まあ、いわゆる富国強兵という教科書を習ったと思いますけどね。
まあまあ、まあ、俺は習ってないけど、
まあまあ、勉強してんから
分かんないんだけど、ね、文雄君の時代は習ったんかな。
いやいや、みんな今でも習ってますよ。
あ、そうですか。
日本史をやっぱり勉強した場合はですね、
あ、
まあ、明治のになって、
はい、
まあ、江戸幕府が倒れてですね、明治政府中が、まあ、高知県やとか山口県やとかですね、鹿児島県とか、ああいうような、まあ、どっちか言ったらですね、
はい、
地方から出てきた人が、まあ、支配するわけでしょ。でそういう時にあの人らは何したかというと、とにかくヨーロッパに追いついて、追いつかなあかんという、追いつけというようなことで、それが富国強兵ということやったんですけども、そういうことが、とにかく子どもの世界に濃厚に現れるんですよね。これが面白いです。例えば、まあ、あのおもちゃというと、まあ、あのようあることですけども、まあ、鉄かぶとっちゅうおもちゃがあったりね、このなんか子どもがもう、まあ、いわゆる兵隊さんのかぶる鉄かぶとをかぶってですね、まあ、あのいわゆる銃を持って撃ちまくるとかね、チャンパラするのもそんなやとかですね、まあ、そういう全ての本当にそういう国の、まあ、言うてみたら教育というか、教育自身が富国強兵教育やったんですよ ね。特にあのドイツの教育制度が日本に入ってきたもんやから、幼児教育中がドイツをごつ大にしてたわけですよ。でそういうところをそのまま生まれたような、おもちゃ自身が、メンコにしよう、カルタにしよう、まあ、スゴロクにしよう、まあ、実に、
ね、
何にしよう、そういうおもちゃ自身が全てのところがその富国強兵になったっていうのがおもろかったですね。
あ、ガラッと変わったんですね。
ガラッと変わりましたですね。でそれでもう日本万歳、天皇陛下万歳、そんなのがザーッと出てきて、
ね、それ明治の時はどうやったんですか。でもそれ昭和の初期でしょ。
いやいや、明治からそうです。
あ、明治からそう
です。明治からそうですよ。明治の最初の明治維新自身が、まあ、そういうようなヨーロッパを取り入れたわけですから、ね、
あのパンフレット見たら、多分これ明治のおもちゃですね、多分ここに。
あ、そうか、どのパンフレット見てるかもしれ
ません。いや、大体ね、みんなパンフレット乗ってるおもちゃ一緒なんですよ、うん、あのトロリーバスとか。
あ、なるほど、
まあ、これは昭和やな。
これはね、
昭和やな。
だから、まあ、
あとはチンチン電車とか、
そうそうそう、
で お猿がギター弾いてるおもちゃとか、であと三輪車。
なるほど。で三輪車はそれ何やというとですね、
はい、
面白いのは、まあ、あの戦争、まあ、第二次世界大戦ですよね。もう末期になってきて鉄が一切なくなったというね、家の中から全部鉄橋、まあ、とか、あるいはお寺の金も寄付したと言うじゃないですか。教室っちゅうんですけども、それでそれ全部木で作った三輪車なんですよ。軸からもうペダルからですね、そんなところ木製で作った、
あ、
まあ、いわゆるええとこの子が乗るための非常に高価な三輪車、
ね、だから最近ね、こんなんありますよね、竹で作った自転車とか、
まあ、それは最近
木で作った自転車とか、
うんうん、まあ、それは工芸とかね、そういう意味でやってるんですけど、当時はその素材がなかったから作る、でそれでもまあそんなんはやっぱり作るようなお金持ちの人の対するもんやったんでしょうね。
なるほどね。
まあ、そんなんがいっぱいあって、奇世界人形言うてもやっぱりその単にファッションだけと違うてですね、そこにやっぱり、戦争の匂いのするような、
うん、
まあ、そういう目で見れば全てそんなところがあって
ですね、まあまあ、そういう目で見るとやっぱそうなんでしょうね、
うん、そうなんですよね。
まあ、逆に民泊もそういうのを集めたんかもしれないですね、
まあまあね、
5万点ですから。
いや、5万点ちゃんとタタコレクションの、
いやだから5万点の中の1300点を集めたっていうのは、なんかちょっとそういう意図もあったんかなとか、
わかりませんね。
まあ、それ多分そういうことは書いてないと思いますけどね、
まあ、あんまり表面には出してませんね。
僕、文雄君があくまでも見て感じたことですか、
う
ん、
そう、僕は感じたことで、まあ、たまに時々あの説明の中にも、おもちゃの奥にあるですね、
うん、
もう皆さん感じましょうと、単におもちゃっていうのは子供を喜ばすとかね、子供が、まあ、健やかな成長を願うんじゃないんですよと、特に、まあ、あの明治維新からのおもちゃについてはね、いろんなその中に内容とか、その政府、政治的なもんとか、そういうサインがね、
まあまあまあ、それあるでしょうね、
いっぱい入ってるとこ見なさいよというようなことを時々言うてる、うん、まあ、解説もありましたけど、うん、それを正面だってですね、バッチリ、
そうですね、それ言い出すとちょっと面白くないですよね。
面白くないし、まあね、うん、まあ、民泊としてはそういうとこ見てほしかったやなって時々ありました。
まあまあまあ、それはね、
僕はそれを
意識的に見る人が考えたら、
見たとこもあったんですけどね。
なんかおもろいおもちゃあった？
あ、まあ、もうだからいろいろあったんですよ、どれが面白い言うても
、さっき言うた張り子とか、まあ、だるまは江戸時代のおもちゃじゃないですか。
まあまあ、そういうのに続いてきて、やっぱりそういう紙の素材とか、そういうのめんこ とかいうようなもんはですね、うん、割とまあ明治の初めから大正ぐらいになっていくんですよね。でそれでまた素材も面白いのは、今度はねあのベーグマっていうのがもう流行った時代があったよね、
はいはい、
三角形のこう鉄で鋳物でできたもんですけどね、あれなんかも面白いのは、まあ、あの戦争があると鉄というのがですねすごくまあ必要はないですか、うん、で日本はやっぱりあの当時製鉄会社というのもどんどん作っていってですね、まあ、そういう銃をはじめ鉄砲玉とかそんなのどんどんできるような体制を整えていくわけですけども、
うん、
それがまあ第一次世界大戦が終わって、
うん、
でそういうようなまあ戦争の平和の時代になるとね、
うん、
そういう鉄器産業というのかそれが持つ暇になるんですよね、はい、でそこで何をしたかというとその鉄器産業で暇になってあるいはまあ原料が余ったところをですね今度その米軍が作ることによってですね、そういうような鉄器産業が滅びないようにというですかそういうようなことをずっとなっていくわけですよね。まあ、あのだからそういうよう な子どもの世界にまでなんかそう今度は産業保護というのかそういうような工業保護みたいなもののまあ影響みたいなものが出てくるとか
おもちゃって面白いね
ものすごい面白いんです、
まあ、だから多田さんも集めたんでしょうね多分
まあ多分ねこの方
もおもろいだけはなかったと思いますよ。こんだけ5万点集める人やから、
う
ん、
そうよ
ね、なんかその集めることによって何か分かった、
うん、まあ、あのその多田さんのことについてあんまりあの、ね、あの書いてることがなかったんで、うん、どんな方か分からないですけどすごい方やったよなってことは分かりますわ ねでそれがまたねこれもまあそういういろいろと、まあ、電車が出てきたり
電車僕はもうそのあれですよパンフレットでしか見てないですからこれで見たとこ確かに電車ありますわ、
うんうんうん、電車が出てきたりね、はい、中には今度はね、まあ、これが戦後の話なんですけどね、ま、その次の大激変っていうのがあったんがね、まあ太平洋戦争が終わりました。そうしたら今までまあねいろいろと、まあ、あの軍国主義一式のおもちゃがですねなんとその次の日からね、
うん、
もうゴロッと変わるんやね。
うん、
その身の代わりの速さというんですか今度一番出てきたのはですねジープです。
ジープですか。ジープアメリカのジープですか。
アメリカのジープこれ占領軍というか進駐軍が持って入ってきましてね、
はい、車ですよね。
僕もこれに憧れましたね。
あ、そうですか。
僕はまあ田舎でしたからこういうおもちゃを屋さんもなかったし買ってもらうことはできなかった。実物を僕ら追いかけてましたんですけど、
ね、オフロードカーみたいなやつですよね。
うん、そうなんだ。いわゆるオフロードカー、
まあ、今でもジープありますけど
ね。ジープでありますね。これでまあアメリカは世界中のまあ地域にこの車を持って行ってそこで戦争に勝ったと言われている、まあ、
これですか。この MP とか
で MP というのはミリタリーポリスというでですね、うん、軍隊警察みたいな、うんうん、
この黄色のこの車、
あ、それ
これジープかな。
どれちょっと見せて。
これ。
あ、これもまあそれに似たもんですけども、
ね、車っぽいですよね。
車っぽいですけどこれじゃないですね。
ちょっと違うかな。
ジープっていうのは今はね これですよ。こんなタイプの。
ああ、オープンカー。
オープンカーというか、まあ、どういうたらいいのか、四輪駆動でね。
屋根がないね。まあ、それなんか戦争用のジープのやつですね。
今もまあこういうの、同じようなデザインのジープが出てるわね。ジープ中会社も多分あると思うんですけど、ね。
あるあるね、ジープは今でもありますよ、
う
ん。まあ、
そういうこの車がですね、まあ、日本はやっぱり馬で行った時代ね。アメリカはこのジープでジャングルの中まで入っていけたということで。
なるほど。
まあ、それで、あの、日本国中これが走りまくってですね、僕らはまあ、ギブミチョコレートということで、この後ろを追いかけて、
はい、
まあ、チューインガムとかチョコレートのかけらをボロ取ったわけです
けど、チューインガムありましたよね。
ありました、ありました、
ね、このパンフレットにも書いてますよ。
そうでしたね、まあ、そういうようにアメリカ生活みたいなものが一気に入ってきてですね、で今までは兵隊さんご苦労さんとかですね、まあ、そういうおもちゃもたくさんあったわけですよ。将棋軍人の方のおもちゃとかね、はい、おもちゃとかそれを牛使ったかったのが、もう一切その軍国的なことがあっという間に消し去られて、なんと出てきたのは G.I. ジョーというのが出てきたんですよね。
出ましたね、 G.I. ジョー。
これがですね、もう人形の世界をもううわーっと見識しました。
あのすごい多関節のおもちゃでしょ、
うん、そうそうそう、
人間の形した、
そうそう、ほんであの、まあ、なんていうかこう戦闘服を着てね、
そうそうそう、
あの写真があります。こんなんですよね。服から着せ替えもこれ男の子ができる、
成功にできてますよね。
そういうことですよ。こういうところのもうおもちゃがもう一気に出てですね、どうなってるんかいなもんね、この変化がね。
確かに、
まあ、負けるということはそういうことなんでしょうけども
、おもちゃまで、まあ、おもちゃまで変わるというか、
というかおもちゃまでっていうか、まあ、今まで でその軍国主義で何やかん言ってた人の気持ちがね、ようここまで変われたなっていう、日本人のその器用さっていうか、僕はまあ恥ずかしさっていうんですかね。
まあ逆に変われんかった人は今でもくすぶってるかもしれないですけどね。
どうか分かりません、それ分かりませんけどね。
いや、分かるって、まあ、僕も分かりませんけど、多分そうでしょう、うんうんうんうん、おそらく、
まあ、そういうようなことでですね、うん、まあ僕はまあ子供の時やったからという責任を逃れしてるわけないんですけども、ただ単にまあ、責任ええなと思いながらこうついていったんでしょうけど、それを変えた人のね、まあどういうことになっとったんかいな、この
なかなかそこの変化、ここの変化難しいですよ。僕やったら無理ですわ。僕らも
よっぽど頭の柔らかい人でないとね、できんという
のか、まあ、逆に主義主張なかったんかもしれないですけど、
そういうことね、
どっちかちょっと分かんないですね。
今までなんでその子供にね、ここまで軍国主義を教え込んでですね、もう本当にやった人が、やった人たちがやった業界も含めてですね、コロッと変わ
る業界、
ね、この変化はね、
まあそう、変化が、うん、チェンジってやつやな。
そうですね、
You can change。
もっと面白かったのはね、はい、まあそれで、ただ日本はそのジープを作りたかった、
はい、
いやいや、まあ、他のオートバイを作りたかった、まあ、サイドカーとかね、そんなの作りたかったわけですよね、うん、これはもう色は日本の昔のサイドカーと違ってコロッと米軍に変わってましたけどね、ただ素材がないわけですよ。鉄が少なかった、はい、他のものもいろいろと、まあ、戦争で全てまあなくなりましたからね、うん、でそういう時にどうしたかというとですね、これはまたおばちゃん業界の人っちゅうのは、はい、頭の柔らかい人がおったちゅうのは当たり前だった、うん、おったアメリカ人がまあいわゆる、いわゆる軍用食としましてですね、たくさん缶詰を持ち込んだわけですよね、はい、いろんな缶詰があったんです、うん、もうなんかレーションとかリレーションとかいうのは缶詰が弁当みたいになってまして、それ開けたらすぐ食べられる
やつ、ポーションかな、
ポーションっていうんですか、そんな言葉を覚えてますけどね、あるいは一つ開いたらもう僕らもうお手柄やったんですけど、中には投げてくれる人がおったりしましてね、でそういうようなその缶詰が出て、はい、そういうものをボンボンほかすわけですよ、
はい、まあ、食べた後ね、
食べた後もう使った後ね、残したやつを食べに行く人もあったみたいですけど、うん、そんなのを、まあ、日本の人はそれを全部アロテきれいにしてですね、そのブリーキで今度いろんなおもちゃを作ったわけですよ、ね、
ブリーキのおもちゃってようね聞きますけど、
う
ん、その
言うでしょ、
クラシックなおもちゃでね、
そうですね、
この時代ぐらいやったんですね、
その時代 その素材がねなかったから、缶詰をまあね、中には缶詰のそのままのもうなんか
プリントとかね、
プリントも残したままで作ったおもちゃがどんどん出てきたんですね。でそれが全てその米軍の道具やった、飛行機も今までゼロ戦やったのがですね、他の飛行機になったり、もうコロッと一色、もう本当見事に変わったというのが、これは見事だなという、
変わるの上手ですね、
うん、まあ、気をつけなが
ら
国民もいかんなと思いました
ね、明治維新、
はいはい、
で明治維新から、まあ、大正昭和、まあ、大正と明治維新はそんなに変わってなかったかな、
いや、これはほとんど変わってない、
ね、
だからやっぱり明治維新からね、第二次世界大戦までは一緒です、はい、
でそこからアメリカ
幼児教育です、たまにね、しかし、はい、まあ、いわゆる西洋人形が入ってきたりするんですよね、その頃は何かというと、やっぱりちょっと日本も自信があったり、あるいはまあ、ね、いろいろとドイツと友達になったり、アメリカと友達になったりする時期があるじゃないですか、うん、そういうところはやっぱり西洋のものを入れてくるわけですよね、基本はしかし富国強兵で行って、うん、まあ、天皇陛下万歳で行ってるというような感じですよね、うんうん、まあ、そんなんがまあ本当に見事に変わったということは、
まあ、だからおもちゃって逆に言うと時代を表す一番の鏡かもしれないですね、
ものすご
いおもちゃっていうのは、だから変えやすい部分ですね、
そうです、
まあ、子供というその、まあ、ある程度大人の言うことを聞くような存在のもんやからっていうこともあるんでしょうね、多分、
そうですね、それと、まあ、いわばその、まあ、これ A 割は簡単に判断できませんけどもですね、日本が今まで歩んできた道みたいもんがですね、子供の江戸時代は子供は単に可愛い、子供は丈夫や、子供は大事せなあかんというようなところでのおもちゃやったのが、うん、大人から見たこの子供教育というか幼児教育ということがあるんですよね、うん、まあ、だからまあどこの学校行っても、日本中どこ行っても同じ授業をやってるとかですね、どこ行っても同じような考えを持ってる人ができることによって、
あ、まあ、今の、
まあ、軍隊が強くなった、
今の日本とちょっと似てる感じ、
まあ、そういう意味ではまあ
みんな同じ企画で学校を作って、ね、同じ教科書でやってってい
う、そうそう、まあ、それ自身が割と僕は言う必要もないんやけども、うん、まあ、それがまあだんだんまた変わってきてるんですけども、ただ からまあその内容的に言いますとこれぐらいの大きな、なんか変化があった
おもちゃっておもろいんやな。俺もバカにしとったけどな。
いやいやバカにできないですね。
子供の遊ぶもんやんけ
と思って
ましたけど、
まあ今もだからそのゲームとか 今思い出してみるとですね、そういうような不思議な、まあ、逆に国際性みたいなのがあるじゃないですか。これもどういうことなのかね。まあ当時その変化の最中にいた大人の人が、まあ、ここまでの今のちょっと離れたところからみたいな評論ができたかというのはできなかったと思うんですよ。みんなも一緒におりますからね。だからしかしそれはやっぱりしっかり見とくというようなことが、まあ、民泊がこの、ね展覧会をしはった意味みたいなのかな、ね、というようなことがありました、はい、ただまあ具体的にちょっとね、本当に映像がありますと、
まあ、写真が、ね、ないからね、
良かったんですけども
、まあ、ただこのパンフレットの写真見てるだけでも結構なんか想像力かけてやってられるというか、
ね、そうですね。
なんか僕は今おもろいなと思ったのが、
うんうん、
これラクダか、
え
ラクダ、
あ、
ラクダの上に人間が乗ってるんですよ、
うんうん
うん、ラクダ使いですかね。
なるほどね。
多分二コブラクダやと思うんですけど、
その辺になるとね、はい、あのね、あの海外進出があるわけですよ。やっぱり日本は、はい、まあ、貧乏な国やったということでですね、まあ、近くの、まあ、台湾とか朝鮮半島に、まあ、あるいは東南アジアにやっぱり気が向いていくわけですね、
うん、
大東亜共栄圏というのがあって、まあ、アジアの諸国はですね、
うん、
まあ、イギリスとかオランダとかそういうものに搾取されまくってですね、自由がないと、まあ、それをとどめるために日本は立ち上がるんやというような感じの思想が出てくるわけですよね、うん、大東亜共栄圏っていうんですけどね、まあ、
先
進んで、まあ、そういう時にやっぱり海外 その方々の生活順が日本が、うん、まあ、英米を追い出さなあかんなと言って、この生活をですね、やっぱり子どもの時に、まあ、子どもに植え付けるわけですよね。こういう生活してはるとこやからこうやとか、うん、まあ、あの植民地支配されてるからこんな貧乏やというようなことも含めてですね、まあ、あのだから地図なんかでもスゴロクでも面白いですよ、
うん、
もう全部アジアのあたりのところ全部日本の旗が旗めいとったりしてですね、それはどういうことや言うと、ほうほうほう、みんなが頑張ればこういう旗が旗めくんやというようなことを、もう子供の時にですね、批判も何もない時代にですね、さっとそういうのをもう入ってしまうわけで、幼児教育という段階で。だから子供にしてみたら当たり前や、そうなって、ね、まあ、なんか支配者が、ね、ヨーロッパがあるいは国よりか日本が変わっただけやないかというような見方やなしに、もうそういうような見方やなしにですね、まあ、日本が行くのが当然やというような見方になってですね、まあ、それで戦争がやりやすくなったというような、あ、まあ、非常にちょっとあの横目見すぎた考え方かもしれんけども
だいぶ横
見てるな。いやいや、そういうことがね、あのいっぺん見に行かったらね、僕が別に最後系でもなんでもないんですけどね、そういうように見えるぐらいにはっきりしたですね、展示でしたね。それと日本人ってやっぱり清いなと思ったとかですね、そのアメリカの保管した、はい、ブリキの缶詰の缶でですね、いろんなものを作って、
うん、
しかもその日本の復興みたいなものがね、うん、おもちゃでかなり日本は戦後救われてるんですよね。おもちゃ業界というのの器用さというか、まあ、例えばリモコンのおもちゃを作ったりね、うん、もうちょっとなってきたらそういうバスを、例えば、ね、無線操縦のバスができたりね、そういう、
いわゆるラジコンってやつかな、
ラジコンも作るようになるんですよね。でそういうのの中で一番、まあ、面白かったオキペイドジャパンというね、前もいっぺんそのカメラの世界でこんな話をしたことがあるんですけども、
はい、
日本の線路メイドインジャパンで、ね、輸出できなかった時代に、
うん、
オキペイドジャパンというのは線量かの日本が作ったもんやというような原産国表示があったんですよね、うん、それがまあ世界中で大きくそのモテたというんですか、こんな面白いおもちゃができるんやということ、その素材はまあ缶詰の缶とかそんなも多かったんですけども、それによって外貨がものすごく獲得できてですね、あ、まあ、どういうんですか、日本の復興みたいなものがどんどんできてきたとかね、
うん、
そんなこともありましたね。
なるほどなるほど。
それともこれははっきり書いてなかったけど、まあ、だっこちゃんとか出てきたりね、
う
ん、これもいろいろ問題を起こしたやつですよね人種差別とかあんなんでね、
あ、う
ん、
あ、ありましたね、
そんなん、ありましたでしょ、真っ黒の桶の
子って、まあ、差別かどうか分かんないですけどね、
まあ、あれもなんかちょっと言い過ぎという
ちょっといちゃもんちゃうかなと俺は思ってますけど、
もちろんそれはありましたけどね、うん、そういう、
まあ、まあ当時の時代背景はよう分かってへんからな、うん、言われへんけど、
うんうんうん、
なるほど、
うん、まあまあそんな話題のおもちゃもいっぱいあったりして、ね、
まあ、けどおもちゃっておもろいな、そういう意味で、
あの いわゆるストレートに出るん
ですよ、ね、世相を表すからな、
うん、子供やからみんな油断して、大人も
油断するんですね。
油断するんです
よ。やっと油断。僕も油断しますわ。うん、な子供のもんやからと思ってね。
それがね、
舐めとったらあかんな。
意外と
おもちゃ舐めたらあかんな。
子供の頃のその染み付きちゅうか、まあそのなんかそれこそ幼児教育、良いたら幼児教育、悪いたら洗脳やろね。そういうのもんに使われる可能性があるというか。 よね。
だそれは別にね、明治であろうが、
そうそうそうそう、
平成であろうが、
そうそう、
まあ、今の時代であろうが、そうそうそう、関係ないです
か。ただそれがなかったのが江戸時代やなというね。
あ、江戸ね、
意外とコレクションだけの話ですよ。
意外と自由やったかもしれないな。
僕はなんか江戸時代って結構楽しかったんじゃないかな。まあ差別とか区別とかいろんなことあったにしてもですね、あ、まあそれはそれとしまして、
意外とその
精神的な意味でね、
違いを認めてたんかもしれない、江戸は。
意外とそういうとこ、
まあ、藩や藩でしたしね、うん、まあ、なんかいや僕らね、なんかこう時代劇見ても江戸は平民が苦しめられて殿さんが偉そうにとかちょっと思ってますけど、実は違うかったんかなとか。
いや、だからその辺がね、
分かんないね。
分からない。
結局あれ明治時代以降のそういう考えが作った江戸像かもしれないし、
そういうことです ね、 ね、そういう教育自身もですね、やっぱり江戸否定ということがもう教育の前提やから。
あ、まあ、残念ながね、江戸時代の人が今おらんってことですよ ね、 すよね。江戸時代の人がおったら聞けるんですけどね、江戸のこと
の
ね。
ただね、おもちゃのコレクションから言うと、うん、まあ、江戸は本当に子供のためのね、子供の健康とか子供が健やかに育つとかですね、
なるほど、
そういうような、まあ、鯉のぼりとかも含めて、あんまりその軍国主義とかね、戦いとかね、そういうことに子供を引っ張っていかんかったような部分もあったんちゃうかいなと。
必要なかったんですね。
いや、まあ、必要としてはやっぱりね、江戸時代もやっぱり昔 の、 その将軍とかそんなんの、まあ、遊びやったと思います
。まあ、それはあった
でしょうね、面
倒
にするもんが、うん、この昭和あるいはまだ大正明治ほど表に出てきていなかったというかね、そんな感じもしましたね。まあ、それともう一つは、まあ、U タンが、これはまあ戦争とか関係ないんですけども、うん、日光写真といいます。
あ、それ何なん、それ教えてや、それオープニングで言うとったやん。
というのは何や言うと
ったんですね。日光はそもそも何なんですか。
日光とは火の光ですよ。
火の明かりね。
うん、そうそう、ほんでね、
火の光、
火の光というのと
日光写真、
うん、例えばね、おもろかったドイツのツェッペリンという飛行船が昔あったんですよね。
はいはい、聞いたことあります。
聞いたことありますね。あの大きな爆発で、
は
い、最後アメリカ
に燃え
たやつですよね。あれがね、やっぱり日本へね、遊覧飛行に来てるわけですよ。でその時うちの母なんか今つい最近27回やりました、
や
った
から、ね、
それ見てるわけですよね。
ツェッペリンを。
ツェッペリンを。やっぱりすごかった言うてましたから、ね、まあ、ハレー彗星も見た
り。あれだって水素で飛んでたんでしょ。
いや、膨らんでたんですよ。
でだから水素で、
そういうことです。
危ないですよね、今考えたら。
だから危ないから、あんなこと
になったんです。火ついたらもうバカンじゃないですか。
そうです。まあヘリウムですけどね。だからそれで、しかしあの頃はもう、
ね、
大西洋をもう早く横断できるとかね。
ニューヨーク行ったりとかなんかね。
そういうことですね。
ありましたね。
まあ、あの船、その船っていうか、まあ、飛行船ですから、ね、中にグランドピアノがあるとかね。もう巨大なもんやったんですよね。それが日本に来た時に、おもろいんですよ。それ日光写真で日本各地へ飛んでるその飛行船の様子とかそんなんをですね、子供がまた体験できる大空の憧れっていうか、近代科学のも興味をそこで湧き立てさすためにですね、するんですけど、種紙っていうのがあってね、
はい、
まあ、話皆さん分かっていただけるか、
でも全然分かんないですけど、まあ、聞いときますわ。
聞いといてください、はい、いわゆる写真のネガです。白黒写真の、
あ、それ種紙言うんですか。
種紙っていうんです。白黒写真のネガがあって、
はい、
まあ、いわゆるハトロン紙みたい、ハトロン紙とも分からんかも分からん、
まあまあまあ聞いておきます
わ、うん、なそういうようなね、ビリビリ紙みたいもあったんですよ。
ビリビリ紙、
うんうん、要は日光を半分通すようなね、
あ、
まあ言うてみたり、ちょっと今言うたら
不織布とか
サランラップみたいなもんです。
ああいうやつね、
あれにね、
はい、あれにね、
まあ、白黒で印刷するわけですよ、
はい、
例えばツェッペリン白やったらですね、うん、まあ、黒くしたかったら白にする、白くと逆になるタイプ、うん、写真のネガはそうでしょ。
反転
印刷をして、
はいはい、
でそういうような紙をですね、ちょうど、まあ、はい、週刊誌ぐらいの大きさの紙にそこにいっぱい画面があって、そこでその飛行船がどこ行った、あこ行ったというような、そんな精密な描写じゃないですよ、
うんうん、
まあ、しといて、それを買ってきた人が、うん、その紙の中から、まあ、名刺ぐらいの大きさのですね、うん、大きさの紙がいっぱいあって、うん、そこに書く場面があるわけです、うん、
あ、それ
をハサミで切って、うんうんうん、これそれ種紙っていうか、それを種紙っていう、
それ種紙ね、
種っていう元っていう意味ですよね、
はいはい、
でそれにですね、今で言う白黒写真の印画紙みたいなのを売ってたんです、
はいはい、
でそれをその裏に当てて、
うんうん、
でそれでガラスの板の間に挟んで、
あ、分かった分かった、
挟んで、でそれでこの日光に当てるわけです、うん、で日光写真っていうんです。
あ、だから別にその被写体を撮るんじゃなくて、
はい、
なんか光を使ったコピーみたいな、
まあコピーです、
ね、感じです、
ね、うん、だからそれが、うん、まあ、いわゆるドキドキするような ことですよね。
あ、まあ、そういう何もない紙に
そういうことです、
ね、映像が映るわけですから。
例えば日露戦争とかね、 あるいはまた三十七人です、兵隊さん三人がですね
三十七なんか昔プロレスラーでそんなにいましたよね、蝶野正弘、武藤敬司、
中国大陸でですね、橋本真也3人の人が抱いてですね、また突然していてなんか城壁を壊したとか、そういう武勇伝ってもそういうようなことをどんどんどんどんその種紙にしてですね、で子供にしてみたらイメージが膨らむわけですよね。それで、まあ、間もなくその映像っていうのはね、はい、ほっといたら全部ダメになるんです。バーッと消えてまうんですよ。
あ、だから光に当たったらまたなん か観光して、
そういうことで観光する前の瞬間のところを楽しんで、なお僕なんかの場合は兄貴がやってましたけど、数にそれをつけますとですね、はい、消えんようになるんです。定着液ですね、いわゆる写真でいう、それがまあできる人もあったし、僕らみたいにもうそんな全然できへん、もうあーっちゅうてにまだんだんぼやーっとしてきてですね、いつの間にかしら全部像がなくなってしまうというような儚い世界でしたけども、
いや面白いですねそれ。
余計に子供にとってはその儚い世界だけにもう本当に強烈に印象付けるんですよね。まあ、それもまあ悪い言うたら幼児教育かもから幼児洗脳かも分かりませんね。
まあそうですね、
うんうん、まあ、それは
そういうの日光写真っていうんや。
日光写真っていうのは僕はもうそんなに古くがある前と思ってなかった、まあ、
写真ではないかもしれないですけどね、
うん、まあ、そういう
日光プリントとかね、
写
真で僕の目の前にいる例えば文雄君をカメラで撮るのが写真みたいな感じです、うんうんうん、これはどっちかというとその絵をまっさらの紙にこうコピーするやつですよね。
そういうこと
ですね。今の話聞いてたらね。
そういうことですね。しかもその絵と言うても、うん、いわゆるその時代背景を歌えないものとか、うん、まあ、英雄とかそのそういう面白いものとかね。
まあまあ、それはだから対象はいろいろありますよね。
まあそんなのが、
うん、あの日光写真っていうのは
ドキドキした。
それは何あったん、ここの展覧会に。
ありました。
日光写真ありました。
あります。種紙はいっぱいありましたね。
あ、そうか、日光写真の写真自体はもうないんや、消えてまうから。
これはもう写さなしゃあない、もうペアランとね。だからその辺のところの、まあ、解説ももう字が小さくて読めなかったもんですから、うん、実際にその日光写真の写し方が書いてあったかどうかはもうよく分かりませんかったけども、うん、いろんな事象のいわゆるそのなんていうか富国強兵的なですね、うん、そういう勇ましい写真もあれば、まあそうでないのもあった、ニュースみたいなのもあったし、そんなのを、まあ、子供たちに、うん、あの一手間をかけてそこで写真写させて、まず駄菓子屋さんに行ってその種紙を買うて、うん、種紙を写す紙を買うて、それでまあ兄弟でですね、ガラスの板に挟んだりいろんなことをしながら太陽を見ながらですね、
それやっぱ人気あるあのあ紙だったよな。
え、
例えばノラクロとかのあんなやつか。
もちろん
冒険団基地とか も著作権もクソもなかった時代やから、多分その時代
ってノラクロはもういっぱいありましたね。第一次さやけどね、うん、それこそあのニッキーマウスとかね、 あんなも結構アメリカと仲良かった時代は、
なるほど、
ね、そんなもあって、まもなくそれがもう鬼畜米英とかいうのになってもってですね、なくなるんですけど、
まあ、それもコロッと変わりましたね。
もう
コロッと変わりますね、
うんうん、それはもうあまりにも、まあ、大人の世界もそうでしょうけども、もう子供の世界
も会社の社長変わるんだ、親会社変わるんだろう、コロッと変わっても、
ね、そういうことですね、うん、その辺のところがよく分かる人のね、まあ、標識っていうとなんですけど、
おもちゃっておもろいな、
うん、だからそれはやっぱり民泊がこれをやらはったっていうのはそんな意味があって、まあ、民族学ですよね。これは民族という人間のまあ、いわばその一つの表現の、
まあ、それとやっぱ 今とも関係してますから、
そういうことです。
これ江戸時代の話やからで終わらせたらダメで、うん、やっぱり今の世の中のやっぱり
もちろん
ね、テレビゲームとか、まあ、そんなところで、うん、色形を変えていろいろ入ってきてますから、ま
あ、逆に親としてましたらね、
だから僕なんかまさにその最前線ですからね、
このね、まあ、ゲームがどうやとか、うん、このやり方がどうやっていうようなことを、まあ、しょっちゅう考えておいたらんとですね、まあ、大きな時代に流らされてしまって、
そういうこと
で、思わんところを見て子供が成長してるというようなことになるという、ね、ま
あ、このラジオでも小さいお子さんいてある方たくさんいてると思うんで、ちょっとそこら辺ね、まあ、気をつけた方がいいかもしれない。
何もかも受け入れていくと、まあ、受けることがずっと、まあ、良しとされてきたのが、まあ、明治大正昭和の、まあ、戦争前やったという。
なるほど、ね、
まあ、戦後はまた戦後でもう本当に今まで鬼のように気の出たもんがですね、もうぶわーっと世の中が氾濫して僕はその間に挟まれて、
組よく
ま
だそれの過渡期の時代の、
いや僕の兄貴がそうやったね。
あ、
だからものすごいね、学校の先生とかあんなに不信感持ってましたよ。
学校の先生
がそれはもう言いまくったわけやからね。それで戦争が終わったらもうその人が急に民主主義やとか言いまくったわけでしょ。 それで兄はいつもそんなことで僕らに
恨みつらみを
恨みつらみ言うとりましたですね。まあ僕はその終わってからのことで、まあ御神栄とかそんなも学校になかったからね、まあそういうとこあんま覚えてませんし、二宮尊徳さんの像もね、
まああるとこありますけど
ね、
今でもあるとこあります
けど、あるんですけど、まあそういう
忙しい人やなと思いながら、ね、
そういうことですね。まあそんなんじゃないんですが忙しいとこ、
はい、
まあおもちゃはバカにすべきでないし、
わかりました、
おもちゃは本当に大事やし、はい、まあ、人間の基本的な心を作るもんやなというようなことをですね、
はい、
もうちょっと詳しく話すべきやったんでしょうけど、その辺また本もたくさん出ておりますので、
面白かったですよ、
いっぺん出てみ てくださいね。
あ、その江戸時代のね、その
これもっとこれ調べ
て、ね、ちょっと自由のおもちゃも調べ
てたんですね。そう、まあ本当に江戸時代のおもちゃ特集みたいなのも、まあ、さんがやってくれはったらね、
あ、いい
っ
すね、
いいかなと思います。それと、まあ、もうちょっと早いかなあかんな、皆さん行けるような、
そうやな、
これちょっと僕のサボりでね、ごめんなさい、これは謝ります、
反省してください、
いろいろなことを言いましたが、
はい、
まあそんな直感の話を今日はさせていただきますが、はい、考えておりますよ、はい。